特集、登録5周年、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産、長崎の歴史と結びついた世界遺産、2ページ、世界遺産室、電話 829-1260、長崎と天草地方の潜伏キリシタン年表、年表の説明。横には1600年から1900年まで100年ごとの数値が入った線があり、縦には出来事と構成資産の項目があります。出来事を古い順に読み、構成資産がある場合は、その都度読みます。1614年、全国に禁教令。1637年、島原天草一揆が起こる。幕府が鎖国を確立。宣教師がいなくなったことで、残された信徒は独自の方法で信仰を続けることを余儀なくされた。構成資産、原城跡、南島原市。1644年、国内最後の宣教師が殉職。キリシタンは密かに信仰を続けるため、独自の信仰を模索。日本の伝統的宗教などと共生しながら、密かに信仰を続け、地域によって多様な信仰形態が生まれた。構成資産、平戸の聖地と集落、平戸市、春日集落と安満岳、中江の島、天草の佐吉集落、天草市、外目の室集落、長崎市、外目の大野集落、長崎市。1700年代後期から離島への開拓移住。外目地区の人口が増加し、五島列島などへ開拓移住が行われる。開拓移住者の中には潜伏キリシタンが多く含まれていた。潜伏キリシタンは移住先の住民や社会、宗教と共存できるか考えて移住先を選び、密かに信仰を続ける。構成資産、黒島の集落、佐世保市、野崎島の集落、小鹿町、頭ヶ島の集落、新上五島町、久坂島の集落、五島市、鳴島の江上集落、五島市。1854年、日本が開国され、長崎に宣教師たちが訪れる。居留地の外国人のために、大浦天主堂を建設。構成資産、大浦天主堂、長崎市。1865年、信徒発見。密かに信仰を続けてきた潜伏キリシタンの一人が、大浦天主堂の宣教師に信仰を告白したことをきっかけに、潜伏キリシタンに転機が訪れる。1873年、キリスト教が解禁。潜伏キリシタンは、禁教期の信仰形態を続ける者、カトリックへ復帰する者、神道や仏教などに改宗する者に分かれた。年表、終わり。長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産。17世紀から19世紀の2世紀以上の間、 日本ではキリスト教禁教政策が行われていました。そんな中、長崎と熊本県天草地方では、日本の伝統的宗教や一般社会と共生しながら、キリスト教の信仰を続けた潜伏キリシタンがいました。この潜伏キリシタン独特の文化的伝統の継承を証明するものとして、平成30年に世界文化遺産に登録されました。12の構成資産で語られるストーリー。この世界文化遺産は、長崎と天草地方の8市町に点在する12の構成資産からなります。潜伏キリシタンがどのように信仰を続けたのか、キリスト教が解禁後にどのように変化していったのかという潜伏のきっかけから潜伏の終焉のストーリーです。その中で市内には3つの構成資産があり、今回はその資産をご紹介。登録5周年のこの機会にぜひ訪れてみませんか？写真があります。説明。外目の室集落です。山の斜面に室教会堂や家々が点在しています。写真終わり。聖画像を密かに拝んで信仰を続けた。外目の室集落。長崎市の外目地域にある室集落。この集落は構成資産の中で潜伏キリシタンが信仰を続けながら暮らした集落の一つです。禁教期には表向きは仏教寺院に属しながら宣教師に代わる指導者を置いて組織的に信仰が続けられました。オラ書と呼ばれる祈りの言葉を交渉で伝えたり、聖母マリアをかたどった青銅製の大型メダル、無限在のプラケットや禁教期初期に描かれた聖画像などを密かに拝んだりすることによって信仰を深めました。また、潜伏キリシタンが信仰対象として拝んでいた中には、イナッショ様という同姓の仙人像をキリスト教のイエズス会創始者、イグナティウス・ロヨラに見立てたものもありました。禁教が解かれた後の潜伏キリシタンは、カトリックへ復帰するものと、禁教期の信仰形態を継続する者、隠れキリシタンとに分かれました。そして、1882年には、ドロ神父が集落の中心部に、室教会堂を建てました。この教会堂は、室集落における潜伏が終わったことを象徴しています。その後、教会堂は二度の増改築を経て現在の姿になりました。集落内には長崎市外目歴史民俗資料館があり、外目地区のキリスト教や集落に関する資料、イナッショ様なども展示されています。また、禁教期に集落を管轄した大官所の跡地に、ドロ神父が創設した旧室救助院などがあります。潜伏キリシタンの潜伏が終焉に向かう移行期などについて解説しています。写真が2枚あります。説明。1枚目。箱の中に収められたイナッショ様です。同姓の仙人像です。 長崎市外目歴史民俗資料館所蔵。二枚目、出教会堂です。白い塔が青空に向かって伸びています。写真終わり。密かに信仰対象を神社に祀った、外目の大野集落。外目地域にはもう一箇所、キリシタンが信仰を続けた構成資産、大野集落があります。大野集落の潜伏キリシタンは、集落内の三つの神社である、大野神社、門神社、辻神社の氏子として振る舞いました。集落の門神社と辻神社に、密かに信仰対象を祀り、おら書を唱えるなど、元からあった宗教と、自らの信仰の場所を共有する信仰形態を取りました。門神社では、元から様々な神様が祀られていて、その中に潜伏キリシタンの信仰対象を密かに重ね、祀ったと伝えられています。また、辻神社でも自然信仰に基づく山の神様に信仰対象を重ね、密かに信仰していました。キリスト教の解禁後、大野集落の潜伏キリシタンは、出教会堂へ通っていましたが、1893年に、ドロ神父によって、集落の中心に大野教会堂が建てられました。この教会堂は、赤土に石灰を混ぜた目地材と、周辺で採れる玄武岩を用いた泥壁と呼ばれる独特の壁で作られています。なお、教会堂内は立ち入り禁止です。写真が2枚あります。説明。1枚目、大野集落です。山の斜面に立地しています。2枚目、大野教会堂です。民家を思わせるような教会です。著作権、日暮雄一。写真終わり。信仰の強さを伝え続ける、大野教会、教会森。大野教会の教会森を務める大串さんは、大野集落に近い赤首町の出身。小さい頃から、出教会や大野教会に通い、ミサに参加してきました。現在は、大野教会の教会森になり、教会の管理や訪れた人に教会の説明などを行っています。大串さんは、一人でも多くの方に大野教会を訪れてほしいと話します。世界遺産に登録された時は、世界の人に大野集落のことや、大野教会のことを知ってもらうきっかけになると喜んだそう。訪れた人に説明をする中で一番伝えたいのは、この地域の先祖が迫害という悲しい歴史を乗り越え、どのように信仰を守ってきたのかということ、その先祖の意志の強さを感じてほしい、と話します。教会の中には入ることはできませんが、素朴ながらも力強く立っている様は外観から十分に見て取れます。ドロ神父が信徒たちと協力して作った台風にも強い実用的で丈夫な大野教会。大串さんにとって大野教会は心の拠り所。これからも教会を守り、訪れた人に 歴史や信仰について語り継いでいきたいと話していました。写真があります。大野教会、教会森、大串明さんです。写真終わり。潜伏キリシタンが信仰を告白した。大浦天主堂。南山手町にある大浦天主堂は、潜伏キリシタンの潜伏が終わったことを示す構成資産です。日本の開国に伴い、居留地の外国人のために宣教師が建てた大浦天主堂。建立直前の1862年に長崎で殉教した日本26世人に捧げられた教会であり、殉教地、現在の西坂公園の方角を向いて建てられています。天主堂完成直後の1865年には、長崎近郊の潜伏キリシタンが密かに大浦天主堂を訪れ、宣教師に信仰を告白。約2世紀を経て、信徒と宣教師が出会ったこの出来事は、信徒発見と呼ばれています。日本に信徒がいたことを発見したプティジャン神父は喜び、フランスとローマに報告したそうです。ただ、この出来事はまだ日本でキリスト教が禁教だった頃に起こったため、当時信仰を表明した潜伏キリシタンには厳しい弾圧が加えられました。しかし、諸外国の抗議を受け、明治政府が禁教令を説いたことによって、キリスト教の禁教が終わります。二度の増築の末、元は木造だったものがレンガ造りになって、現在の天主堂になりました。内部の主要部には、建立当初の面影も残されていて、現存する日本最古の教会建築として国宝にも認定されています。写真が2枚あります。説明。1枚目、レリーフで表現された信徒発見の様子です。神父の前に着物を着た5人の人がひざまずいています。2枚目、白い壁の大浦天主堂です。中央の緑の塔は青空へ向かって伸びています。写真終わり。教会巡りはマナーを守って、教会は聖なる建物で信徒の方の大切な祈りの場、そして神の家、でもあります。教会を訪れる際はマナーをしっかり守りましょう。7まであります。1、道内では帽子を脱ぐ。2、道内では飲食、喫煙をしない。3、酒気帯びで道内に入らない。4、柵内や内陣。祭壇行き、2階などには入らない。5、堂内にあるもの、聖書などの私物には触らない。6、堂内外では静かに見学する。7、堂内で撮影をしない。今回ご紹介した室教会堂、大野教会堂の見学は、事前に連絡が必要です。長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産、インフォメーションセンター、構成資産のパンフレットももらえます。電話、 023-7650、午前9時30分から午後5時30分、住所、出島町 1-1-205、出島ワーフ2階、